ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。時代の大変革に備える。いよいよですね、時代が変わったってことは分かったと。我々はすでに目的を達して王侯貴族になった。一人ずつが王侯貴族になった。しかも、今から300年前に住んでいた王侯貴族よりかもっと王侯貴族になった。新幹線で移動できる。食事も何でもできる。トイレはすでにウォシュレットになった。風呂に入ればもうすぐお湯が出る。こんな素晴らしい生活を送れるようになったので、もうそろそろ物質の拡大はやめていいわけです。その変化は、世界的には1990年、イランのホメイニ氏の死去、中国の天安門事件、それから大きなのはベルリンの壁の崩壊、チャウセスク大統領の射殺、ソビエト連邦の崩壊、どんどん続いていって日本ではバブルの崩壊、そして日本では方向を間違って、ゴミのリサイクルだとか、ダイオキシンとかくだらない方向に行き、アメリカは、前に行ってGAFAが成立した。だから、情報の時代にとりあえず変わったんだけれども、これは物質拡大を非常に小さくしましたね。例えば、ガソリン消費量にしてもですね、ナビができましたから。これはもう間違って走る道路の比率がすごく少なくなりましたし、より正しい道路を走れるということで、自動車の目的地に行くまでの使用ガソリンというのは非常に減りましたね。もちろん、そればかりでなくてガソリン消費量が減るということでもすごく貢献しました。最近都心ではですね、自動車で一人一人を運ぶよりか、よりエネルギー的に効率的な地下鉄と徒歩という組み合わせになりましたし、気軽な人生になりましたね。地方はその代わりに車で移動することが多くなりましたが、それでも非常に効率的になりました。物質も非常にこう効率的に使えるようになってですね、日本はこの30年間、所得が460万のまま固定されておりましたけども、それから生産力もそれほど上がりませんでしたが、しかし我々の生活はこの30年見違えるように素晴らしくなりました。相対的に言えばですね、物質の使用量は少なくなりました。鉄鋼生産は、日本の場合1億トンでピタッと止まりまして、それ以後、この30年増えておりません。その代わり何が増えたかって言ったら、メモリーが増えましたね。そういうその、IT 関係のものが増えただけであります。したがって、非常にこう、ある程度良くなりました。しかし我々は今何をしていいかわからないので、電車に乗ったらスマホにかじりつき、仕事が終わったらただ飲み方だけをしているという人生になりました。小説もない、絵画もない、音楽もない、地方に旅行行くことも少ない、温泉も少ない、スキーにも行かなくなったということで、あれほど時間ができて、生産が効率的になったら、ああ、家族で揃って野山に行きたいやっていうのは思っていたけども、全然それは実現しておりません。それは変な方向に進んでおります。例えば、3年間ぐらい流行した、まだ流行しておりますが、新しいウイルスであるとか、それから何かテロであるとかですね、戦争であるとか、昆虫食であるとか、LGBT であるとか、我々が目指してた社会とは違うんですね。自由な社会はいるんです。ただ自由な社会は変な社会ではないんですね。しかしなんで変な社会が誕生してくるかっていうと、それは我々が目標を失ったからですね。我々が物質拡大して何も困ることなく人生を歩くことができるようになった後、我々は何をするべきか。まさに芸術が活動する時でありましたが、芸術はもうすでにありません。夏目漱石も森鴎外もいないしですね。横山大観も何もいないんですよ。滝廉太郎もいないし、誰もいないんですね。ただただ我々は虫のごとく働き、何かヘンテコな政治家に何かこうホテルではプラスチックの何を使っちゃいけないとか何かだけ言われるような社会になりました。現在の社会でですね、何かを節約しなきゃいけないとかそういうふうに言う人は全然次の時代の展望を持っていないってことですね。次の時代っていうのはどういう時代が来るのか。これはやっぱりこのシリーズで直接取り扱うっていうのはちょっと無理があって、ここで一応一段落をした後ですね、この次の道の考えるよすがになるものを展開します。それを終わったらですね、あ、そうか。 この時代の大変革において我々が目指すべきことはこうかと。それが分かったらいいですね。ヒントはありますね。例えば現在、東京の人の異常性がどんどん深まってます。もちろん、JR の切符なんかがそうで、向こうからこっちからと争って入れたりね。それから、私は老人のシルバーシートって嫌いなんですけど、老人もちゃんと立つときは立たなきゃいけないと思ってるんですが、しかしあまりに若い人がですね、堂々と遠慮もしないで座ってんのを見ると、やっぱりこれは世も末かなと思わざるを得ないですね。だってその人たちの顔つきがね、もうただ自分だけなんですよ。この世の中は助け合ってこそ、落語こそが命であって、自分だけだったらどうにもなんないんですね。まあ今少子化なんかが問題になってますが、僕に言わせれば当然で、だって他人に対する愛情が薄くなってるんですから。愛情が薄くて結婚が多くて子供作ってどうするんですかね。それから、もうそういう異常はいくらでもあるんですよ。例えば、保育園を作ると。なんで保育園作るんですか？赤ちゃんは保育園喜んでますか？と。もちろん赤ちゃんのために保育園作るんですから。何の理由かって言ったらお母さんが忙しいからって言うんですよ。お母さんが忙しくて子供を育てられないんだったら最初からお母さん産まなきゃいいじゃないですか。だって生まれてくる赤ちゃんは生まれたいという意志があって生まれるんじゃないんですよ。で、お母さんは産みたいと思って産むんですから。ですからやはりこれはそういう意志のあった方が頑張らなきゃいけないんですよ。赤ちゃんに聞いてみなきゃいけないんですよ。赤ちゃんは3歳まではやはり保育園がいいっていうのが最新の育児学の知識なんですね。それからお母さん忙しくたらお父さんがやればいいじゃないか。それは男女の関係であって、生まれてくる赤ちゃんとの関係じゃないんですよ。男女の関係を等しくするから赤ちゃんに被害を及ぼすと。もちろん、哺乳動物のお父さんっていうのは子殺しがありますからね。子供にとってはやっぱりお母さんがいいわけです。生理的にも感情的にもすべてお母さんに育てられるようになってるんですね。それが男女というのがある両性生殖の最も重要なことですからね。しかしそれも全部逆転しちゃってるわけですね。もう判断ができなくなってるんですよ。それで教育ではね、子供に、国語算数理科社会と教えて平均してると。なんで国語だけでいけないの？数学だけじゃいけないの？って平均値に取らなきゃいけないんですよ。あ、そうですか。それじゃあスポーツでね、100メートルの速い男の子がいたら、その男の子を県大会に出そうとしたら、誰かがバレーボールはできませんからダメですとか。スケート滑れませんからダメですって言うんですかね。一つのはそういうもんじゃないってこともよくわかってるわけですね。それが半分わかっていながら、やっぱり時代の非常に大きな歪みの中で我々はもがいているっていう感じなわけですね。どういうふうに人生で教養を積めばいいか。これもまあ旧時代の標準に従ってるわけです。全部旧時代の標準に従ってるわけですよ。そんなことでうまくいかずないわけです。だけどそれはどこがおかしいのかっていうのが分からなきゃいけないですね。これから4日ぐらいですね。あ、ちょっと戦争が終わる時に当たりましたから、戦争の話をちょっとだけして、そして、まあ皆さん、テレビとかそういうんで、8月の6日ぐらいから8月の15日ぐらいに至って、戦争とか原爆に対して、テレビで思いっきり間違った印象を与えておられると思うので、ちょっとそれを修正してからかかりましょうかね。時代の大変革に備えて、次の時代にどういう時代が来るか、我々はどういうふうに考えなきゃいけないかっていうのは、私たちの頭に刺さってる NHK のトゲを抜かなきゃいけませんからね。まあ、この前、温暖化の方はちょっと抜きましたけど、科学の方はまだ抜いてないし、戦争も抜いてないし、男女も抜いてないし、子供も抜いてないし、老人も抜いてないので、それを一通り全部トゲを抜いたら、多分そのトゲの抜いた向こうにですね、我々が次の世代に求めるべきものが浮かび上がってくると思います。それを目指して、ひばりクラブとしては前進していきたいと思ってます。まあ、今日はですね、この夏のちょうど半ば、まあ、これから少し涼しくなってきますから、我々も若干イライラした気持ちがなくなって、前向きな人生に変わっていくと思いますので、この機会にそういうふうにしていきたいと思っています。それでは今日は、私にとってもちょっとメモリアルなっていうかね、あんまり英語使いたくないんですけども、記念すべきひばりクラブの日になったなと思いつつ、終わりたいというふうに思っています。